こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマはアンガーマネジメント、怒りをコントロールすることでパワハラなどのトラブルをなくし人間関係をスムーズにするです。最近アンガーマネジメントという言葉をよく耳にするようになりました。それだけ怒りをコントロールすることに関心が高まっているのだと思います。怒りに任せて行動すると人間関係がギクシャクしますし、パワハラになってしまうこともあります。しかしなかなか理性でコントロールすることが難しいのがこの怒りですね。今回はこの怒りの原因と対処法をお伝えします。怒りというのは大抵きっかけがあり対象があります。誰かあるいは何かに対して怒りを感じるということです。ただその多くは絶対的なものではなくて自分の中にある基準が関係しています。例えば高級レストランで注文してから10分経ってイライラするという人はあまりいないでしょうね。そんなものだというふうに思っているからです。でもコンビニで前に一人しか並んでいないのに10分経っても会計が終わらなければほとんどの人がイライラするでしょうね。なぜならばそんなものだとは思えないからです。多くの人は長くて 2,3 分と思っているのではないでしょうか。高級レストランとは待ち時間に対する基準が違うんですね。だから一概に怒りやすい人とかおとなしい人とは言えません。状況によって持っている基準が違うからです。そしてその基準に達していないとイライラし始め、全然ダメと思うと怒りに変わってしまうのです。怒りをコントロールするというのは無理やり抑えることではありません。それは最終的に我慢しきれなくなり爆発してしまうことが多いです。あるいは逆に出せなくなり溜まりに溜まった挙句体の症状として出ることもあります。怒りで自家中毒のようになってしまうのです。怒りは抑えるのでなくて観察することが大切です。怒りのコントロールが難しいとき、後から振り返ることは難しいものです。怒りに乗っ取られてしまうといつどこで起こったかすら忘れてしまうんです。ですから起こった時の状況だけでも記録することは役に立ちます。なぜならば少しずつ観察力が育ってくるからです。後から記録を見直してみるのも助けになります。すると自分の怒りのポイントが分かってくるようになります。どういう状況で怒りを感じやすいか、つまり自分のパターンが客観的に観察できるようになっていきます。これだけでも怒りは小さくなってきますし予防につながります。もしある状況で確実に起こると分かっていればその状況をあらかじめ避けることもできます。あるいはその時の心の動きをさらに観察し癖を和らげていくのも有効です。特定の状況で必ず起こることが分かったら比較的冷静な時に自分に問いかけてみてもいいでしょう。一体全体この状況の何がそんなに許せないのだろうかと。すると怒りの自分なりの理由がはっきりしてきます。この理由は自分の中の基準と関係しています。その基準を少し下回ると軽いイライラ、かなり下回ると怒り、ありえないぐらいに下回ると猛烈な怒りとなります。まずはこのような自分の心の癖に気づき客観的に眺められるようになることが大切です。しかし怒りに対して客観的になろうとしてもなかなかうまくいかないことも多いです。それは怒りの奥にある本当の感情を取り扱っていないからです。この本当の感情を一次感情と呼び、怒りを二次感情と呼ぶこともあります。この一次感情に気づかないことが多いんですね。 それは疲労感、辛さ、悲しさ、寂しさ、虚しさ、不安などが知らない間にどんどん溜まっていくのです。するといずれ限界を超えて溢れ出してしまうんです。これが怒りですね。つまり怒りがコントロール不能になる前に一時感情に気づくのが一番の予防になります。逆に言えば怒りのコントロールが難しい人は怒りという二次感情はもちろん一次感情に気づくことも苦手です。ここを練習していくことが大切です。第一ステップとしては感情以前に体の感覚に親しむといいでしょうね。例えばストレッチをする際体の感覚の変化を観察すると効果的というふうに言われています。このような取り組みを日々続けるならかなり体の感覚が戻っていきます。すると日々のストレスを感じたとき、以前は何も感じなかったのにむしろストレスになると分かるようになります。すると無駄なストレスを避けたりケアすることができるので以前よりもストレスをためなくなります。当然一次感情もたまりにくくなり二次感情である怒りも減るでしょうね。まずは一次感情の中でも分かりやすいストレスとか疲れを感じられるといいと思います。さらに感情に対して気づきが持てるようになると悲しさ、屈辱感、恥ずかしさ、不本意感など数多くの一次感情を自覚するようになります。一見マイナスに見えますが何も感じないと溜まり続けて二次感情である怒りの爆発につながるのは先ほど述べた通りです。一次感情が起きてきたら早めに気づきケアすることが予防になります。早期発見、早期対処ですね。ここまで心理的にアンガーマネジメントする方についてお伝えしてきましたが別の角度からのアプローチもあります。それはスキルを高めることです。人間関係のスキルだったり仕事のスキルだったり、これらのスキルが低いとそれだけストレスが溜まりやすくなります。イライラしたり焦ったり思い通りにならない不全感も募ります。心理的なアプローチだけでは追いつかず溜まっていくこともあるのです。すると二次感情である怒りが抑えきれなくなり職場の人間関係がこじれ信頼関係を失ってしまったりパワハラ認定されてしまったりします。このような事態に陥らないためには心理的アプローチに加えスキルを高めていくことが助けになります。すると単に怒らなくなるというだけではなくて仕事に対する満足感にもつながります。自分が高めていく必要があるスキルを特定し取り組んでいきましょう。ここまで心理的アプローチとスキルアップによるアンガーマネジメントについてお伝えしてきました。さらに環境調整という方法もあります。要は自分にとってストレスがかかる状況を減らすということです。もちろん仕事として避けられないこともあります。しかしよくよく吟味していくとやらなくていいことも意外とあるものです。ストレスがかかる状況を吟味し差し障りのないものはやめていく、要は断捨離ですね。この方法の特徴は即効性の高さです。ストレスがかかる状況を減らすとすぐに楽になるんです。もし切羽詰まった状況におられるなら心理的アプローチやスキルアップよりも環境調整がおすすめです。まずはこの方法で何とかしのぎ体質改善につながる心理的アプローチとスキルアップを進めていくのがおすすめです。これらのアプローチを総動員しても怒りが止まらないこともあります。その多くは大きなトラウマがありちょっとした刺激で怒りになってしまうからです。そしてトラウマは一般的な心理的アプローチ、怒りを客観視したり一時感情に気づくだけでは解消しません。かえって寝た子を起こしますます怒りが強くなるリスクがあります。そんな時はトラウマの取り扱いに熟達したカウンセラー、セラピストと共同作業で和らげていくのがおすすめです。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。